こんにちは、オフトピックの草野美希です。
宮武哲郎です。
オブジェクトアイオの沼田です。
シリアトークではアメリカを中心に D2C、リテールテック、次世代ブランドについて発信しています。この番組では毎週発行している私たちのニュースレターのトピックやリテール関連のニュースを雑談しながらお届けするポッドキャストです。はい、今回もニュースを2つ紹介していこうと思います。はい、まず私から話すんですけれども、ザバージの記事で、ファストフードチェーンのウェンディーズがドライブスルーで、AI チャットボットを使って、使ったドライブスルーをテスト中っていうニュースをピックアップさせていただいたんですけれども、これは Google クラウドと提携して一緒にやってるんですけど、今月からなので、ちょっとまだ実際の体験の話は出てないんですけど、オハイオ州のコロンバスにあるレストランで、ウェンディーズフレッシュ AI っていうチャットボットを導入したらしいです。なんかこれは、ちなみに創業の地らしいです。オハイオ州っていうのは。で、
ウェンディーズのね。
はい、
うんうん。
で、実際にどう使われる予定かっていうと、こうドライブスルーで普通に口頭ベースで、注文ができて、で、スクリーンがあって、こう、例えば、ハンバーガー、チーズバーガー一つみたいなのすると、こう、チーズバーガーみたいなので、こう、画面に出てくる、すぐに、こう、話すと表示されるみたいな UI っぽくって、で、こう、例えば、こう、Google と連携していることによって、こう、なんていうか、その別名だったり通称みたいなものも反応してくれる、その、JBC って言ったら、ジュニアベーコンチーズバーガーっていう、なんか、この、その、お客さんしか知らん、が使ってる、なんかスラングみたいなのもちゃんと理解してくれるみたいな話で。で、ウェンディーズの顧客自体、75% か 80% がドライブスルーを使って注文してるらしいので、すごく相性が確かにいいなって思ってたりとか。
そんなにドライブスルー使ってんの
そんなに使ってるみたいですね。優先的
に。ちなみにコロナ前は、66% とかだったんですけど、やっぱコロナ後で結構それが普通になったっていうところですね。
やっぱり課題なのが、課題なのがちょっと、その他の音がするとか、そのラジオつけっぱなしで、やってたりとか、まあ、排気音とか、子供の声とかみたいなのが、あったりとか、あとまあ、そのドライブスルーのマイクのとこもちょっと通り過ぎちゃったら聞こえなくなっちゃうみたいなところが結構難しいらしくって。で、その他にもマクドナルドでも、IBM と提携して、音声 AI のドライブスルー、話題になってたんですけど、それも結構、良くない意味で話題になってたっていうところで、うまく認識してくれない。その、自分が注文したいものが、正しくできなかったみたいなので、結構 TikTok とかで、注文のレビューみたいなのが出てたりとかして、で、他の会社とかだと、カールズジュニアっていう、ファーストフードを提携してるとこだと、その別の会社、AI の会社と、別の会社でこう一緒に作ってたりとか、あとは、なんか、どういう会社と一緒にやるべきなのかというか、また、むしろこの今、こう、結構、それによって顧客体験って、例えばマクドナルドみたいにちょっと下がっちゃったりとか、今やるべきなのかとか、なんか、それやるんだったら、なんか、アプリとかもうちょっと、そういうところに投資した方がいいのかなとか、もしくは、スイートグリーンみたいな、ロボット調理器具みたいなとこに、飲食店を投資すべきなのかなとか、結構、体験向上の DX みたいなところは、いろんなところで、どこに投資するかで結構、なんか難しいなと思って、なんか、そういうところを皆さんどう思うかなっていうのはちょっと、妄想でもいいな、なんかディスカッションできたらなって思いました。
なんか、まずあれだよね、ウェンディーズは自社でこれ Google と協力して開発してるってことですよね。
はい。
なんか、ウェンディーズぐらいの規模だとやっぱそうなるんだろうね。なんか、 自分とかさ、自分がブランドやってる感じだとやっぱ、一定その汎用的なアプリケーションとかソフトウェアが、SaaS が出てくるまで待つみたいな感じなんだけど、まあそこは先駆けてやってるっていうのは、さすがにそのね、大規模チェーンだなって感じなんですけど。
まあ、ウェンディーズからすると、今年の目標が、オペレーションコストをいわゆるフラットにさせながら売り上げを伸ばすっていう目標を抱えているので、うんうんうん、結構オペレーション周りは結構全部変えようとしてるっていうタイミングでこういう投資をしてるのかなっていう、ところなので、まあ、特にその草野さんが言ったように、あの 75% から 8割ぐらいの、顧客が、ドライブスルーから通っていればそこが数パーセント改善されるだけでも、
ドライブスルー嫌じゃん
そうですよね、うん、完全に。なんで、まあ、そこがめちゃくちゃ多分重要になってくるっていうところと、うん、まあ、あと草野さんが言ったようにその音声認識の問題、っていう、課題は特にアメリカだとより多分あるので、でマクドナルドの場合ですと確か8割ぐらい、になっていて、結構まあ、その元々の多分言われてたパフォーマンスが 95% だったのが8割、の、音声認識だったっていうところが、結構まあそれによって苦戦したっていう話あるので、まあ、実態としてどこまで、それを、聞き取れるのか、っていうのは、非常に、難しいところ。特にアメリカですとめちゃくちゃダイバースな国でもあるので、いろんなちょっと、アクセントとか、うんうん、そういうのもいろいろあるっていう、ところだとは思いますね。
確かに。なんか他のなんか会社調べてた時にチックフィレイっていうチキン屋さんのドライブスルーが行列が長すぎて、はい、一回閉店してまた改装してるみたいなニュースを見て、うん、なんかそこで今まで改善策として警備員雇ったり交通の流れを制御したりみたいな、もう行列が長すぎてその事故になってしまうみたいなことがあるらしくて、うん、なんかその結構なんか難しい問題だなと思って、なんか音声認識とかだけなんかそのスピードを速くしたことによって改善されるのかなみたいなのはちょっと感じましたね。難しいですね。
まあ、そこの多分効率を上げるっていうところと、あと一応そのカールズジュニアとかがやってたのアップセルをどこまでできるのかっていう話もあるので、まあプラスでポテトフライいかがですかみたいなことを AI が聞いたりとか、することによって、まあ、多少なり、売り上げをブーストできるっていう話もあると思いますし、なんか、そこの、なんですかね、その、オペレーション周りの課題っていうのは、まあ、なんか、その、カールジュニアとかの実証実験とかだと、一応下げられたみたいな話は言ってはいるので、ちょっとどこまでっていうところはあれですけど、でもなんか、ウェンディーズでいろんな、なんかそういう検証をやっているんですけど、なんか同じ場所ではないんですけど、パイプドリームっていうスタートアップ、と、この間提携していて、そこは地下でパイプを通してめちゃくちゃ早く、なんか物を運ぶっていうスタートアップなんですけど、それによってそのお店から特定の、その駐車場に、届ける。数秒以内で届けるみたいな、なんかシステムとかを作ってたりするので、なんかいろんな形でこの、なんですかね、その行列を避けるような、ことを、なんか試してるのかなっていうのを思います。
なんか、すごいですね、そのスタートアップ。なんか名前がかっこいいですね。
なんかこれ前話題になったよね。
前、いや、前話しました。シリアトークではないですけど、別途ですけど。
違うところ
で、ね。はい。
すげえこと考えるな、つって。
パイプドリーム。
ボーリングカンパニーのものだけ運ぶ版みたいな感じ。
すごい小さい版ですよね。
だよね。新一のなんか小説みたいな感じの。
本当になんかラストマイルのところを、変えようとしてるスタートアップですけど。でもなんかこういう、なんか、なんか最終的なオペレーション周りの、でも結局食べ物を作らないといけなかったりもするので、なんで、そこの、ですかね、 あの待ち時間を削減できたとしても結局作る ところに、まあ、だからこそそこはロボットでやったりとか、まあ、いろんな多分そのオペレーションの改善点はあるんですけど、だから今までですと多分そのレイアウトを変えるとか、なんかあと人数を増やしてコストを上げるとか、なんかそういう形しかなかったんですけど、まあ、こういう AI を使うとかっていうのはまあ一つのチャンスでもあるので、なんでそれを結構積極的にまあ早めに使ってるっていうのはいいことかなと思いますけどね。
なんか調理ロボット結構調達してたじゃないですか。
はい。
なんかまだブレイク、なんかなんつうの、ブレイクしてない感じなんですかね。
まあでもこの間あのシリアルトークで、そっか、沼さん多分入っててなかった回ですけど、あのスイートグリーンが、
はい、
あのやって
たり、追放された回です
ね。追放されてはないですけど、あのスイートグリーンが調理ロボットを、組み込んだ店舗を出したりとかしているので、なんで徐々になんかそういうのは出始めてるのかなと。ただなんかスイートグリーンでも、スプライスっていう会社を買収して、で、その技術を使ってたんですけど、それが2、3年前とかですよね、草野さん、確か。そこ買収したのって。はい、なんで、まあ、時間はかかるなっていう。
時間かかりますね。まだ1店舗目みたいな、試験的にって感じだと思うので、うん、広がっていくのはもうちょっと先なのかなって感じは確かにしますね。うん、
あとは多分、スイートグリーンの立ち位置とウェンディーズの立ち位置で違うので、そのスイートグリーンですと、その、あの、草野さんも言ってたと思うんですけど、その、すごい人間味をすごい押したりとか、いわゆる人間がちゃんといるお店なんですよっていうのをすごい強調してたりするんですけど、多分ウェンディーズの場合ですと、もちろんなんか、その人間っぽさとかそういうのは出していくものの、より多分期待値が違うので、うん。なんかそこら辺は多分違う。なんか期待値で、そういうサービスを導入できるのかなと思います。
はい、じゃあそんな感じで、じゃあ沼田さん次ニュースお願いします。
はい、はい、自分がピックアップしたのは、DTC ブランドの、まあ、SaaS 疲れみたいな、記事なんですけど、これあれかな、アドエクスチェンジャーかの記事なんですけど、まあ、要するに、まあ、サブスク疲れみたいなのが起きてますと。で、それが、まあ、なんていうの、サブスク販売に疲れたとか、そういう話じゃなくて、自分たちの e コマースのそのストアを運営するための、そのソフトウェアの、まあ、サブスクにちょっと、まあ、疲れてますっていう記事で、実際その、e コマース自体が拡大するにつれて、なんか顧客のその、まあ、アマゾンがね、いろんなサービスを提供することで顧客の期待値も高まり、なんかこういうブランドの e コマースでもやっぱいろんなあのソフトウェアを今まで以上に使うようになっていて、なんか2017年から2020年にかけてこの3年で、リテイラーの SaaS 利用数がもともと75だったのが、まあ、125まで、まあ、2倍とまでいかないけど近いぐらいの勢いで、まあ、増えてますと。で、当たり前ですけど、そうすると、あの、e コマースの費用っていうのは、あの、増していくんですけど、なんか、家賃払いたくないから、e コマースを始めたんだよね、みたいなジョークが、なんかちょっとバズったりしてて、あの、違う家賃払ってんじゃん、みたいな、まあ、そういうツッコミを待ってるジョークなんですけど、で、実際にその、まあ、昔、ヨットポーみたいなのを、あ、例えば、事例として出てたのが、ヨットポーってレビューの、まあ、サービスがあるんですけど、あの、まあ、すごいいいサービスなんですけど、やっぱり、その、ヨットポー自身の成長とか、あとはその、重量課金だったりするので、その、顧客が、投稿する、その、レビュー数に応じて、まあ、コストが、例えば、もともと500ドルだったのが、今は月数千ドルですよね、とか、まあ、そういうところに、まあ、対して、あの、結構、ブランド側はやっぱり今、マージンを、まあ、背景としては結構マージンを、すごい大事にするというか、利益出そうっていう空気がすごく今 D2C 界隈全体にあると思うんで、まあ、そこに対してすごい過敏になってますと。で、なんかね、コスメ D2C のなんか、だいたいこれね、この記事みんな匿名で出てたんですけど、コスメ D2C の CEO 曰く、なんか、さあさあ天罰が下る。天罰が下るって書いてて、めっちゃ笑ったんですけど、いや、そこまで言うのかっていう。
恨みが。
あの、まあ、なんか自分の日本語訳間違ってたらすいません。そんなようなことを書くぐらい、結構まあ気にしてますと。で、 なんか実際自分らもね、あのアメリカの DTC の人たちと話す機会があると、あのやっぱ CEO とか経営陣が結構そこに対してどのツールがどういう意味があってとかっていうのをかなり細かく把握してるなって思ってて、うん、まあ、当たり前かもしれないですけど、でいやなんかちょっとでもやっぱりその費用に見合ってないと思ったものに対してはもう使わないとかっていう選択肢を早めにする、なんかそういう雰囲気はやっぱ今あるなと思ってて、でやっぱりあのどのファウンダーと話しててもね、あのツールはどう、あのツールはどうってツール談義すごい盛り上がるんですよ盛り上がりますよね宮武さん、
はい
なんで結構やっぱみんなそこすごい、あの当たり前ですけどね、あの利益にあのインパクトするのでめちゃくちゃ見てるなっていう感じで、でまあじゃあそういう状況の中で、あのとはいえなんかクレビオ、メール配信のクレビオはやめらんないよねとか、ショピファイもうやめらんないよねとか、まあなんかやめらんないソフトはいろいろあって、意外と結構無駄になんか使ってる感じのツールもそんなに多くないんじゃないかっていうあの意見もあって、
うんうん、
でこれどうしようってなった時に、今チャット GPT みたいなものが出てきましたと。でじゃあチャット GPT 使ってその今使ってる SaaS の代わりってできないのかっていうのが、まあ一アイディアとして出てて、実際にそのあるブランドはなんかチャット GPT を有料化して、まあ、それ使い倒してなんか2つぐらいツールをなんか使うのやめたみたいな、まあ、具体的にどういうツールを使わなくなったのかっていうのはちょっと分かんないんですけど、まあ、そういう話があったりとか、あとはもうチャット GPT 使ってプログラム書いてもらって、例えばめちゃくちゃ簡易なレビューシステムを作るとか、なんかあのそういうこともあの将来的にはもっとなんかやれるようになるんじゃないかっていう、まあ、記事があって、そうするとあのなかなか SaaS にとってはあの一部ね厳しい状況になるかもしれないっていう意見でしたと。なんか、まあ、個人的には、まあ、そんな感じなんだろうな、まあ、今で言うとそこまでシンプルなプログラムでやれることってそんなに課金されてない感じなんで、なんかそこまで気にしてないんですけど、なんかショピファイ自体の値上げとか、なんかクレビオの IPO 後のなんか値上がりとか、なんか個人的にはそっちの方がすごいまあ気になるなっていう感じなんですけど、まあ、あとはなんか結構その何ですかね、割とあの SaaS の会社のマーケターの皆さんってすごいそのプロダクトの価値を伝えるのはすごくうまいので、なんか自社のそのビジネスにとってそこにお金払うことが本当にまあ顧客のためになるのか、まあ、自分たちのためになるのかみたいなのは結構なんか冷静になんか見ていかないといけないんだろうな、じゃないとどんどんあのそのコスト自体は積み上がっていっちゃうので、なんかそこのセンスみたいなのがだいぶあの問われるようにもなってるのかなと思いました。
うん、まあ、なんか特に US でもう少し大きめな D2C ブランドとか、まあ、特にそのエンジニアとか抱えてたりするので、そうするとそのエンジニアがもう自分たちでまあどこまでのレベルのものを作れるかっていう話はもちろんあるものの、あのある程度の、似たようなものを作れるのであれば、まあ、それはそう自社で作った方が楽だったりしますし、場合によっては自社でよりカスタマイズできたりするケースもあるので、ただまあそこの何ですかね、そのデータの連携だったり、何ですかね、そこのその例えばそのヨット法的なレビューシステムを自社で作った場合、そこのなんか分析だったり、そこのなんかいい、なんか次展開するべき機能とか、っていうところはなんかそこは別途考えないといけないなと思うので、なんでまあ、その一部、そのソフトウェアを作るコードを書くっていうのは、多分、その既存のアプリを一部、リプレイするっていうところは、あったり、あとはまあ、その、個人的に一番この SaaS、その、例えば EC SaaS 系のアプリとかで気になるのが、今後多分、Shopify とかのプラットフォームで聞けるようになると思うんですよね。なんかこういう、ことをやろうとしてるんですけど、うん、それにフィットするなんかソフトウェアとかないですかみたいな。で、Shopify が Shopify アプリエコシステムの中でここ使った方がいいですよっていうのを、おすすめしてくれる、っていうのが出てきた中で、そうするとそのマーケティングの仕方が変わったりとか、いわゆるディスカバリーがのプロセスが変わってくるので、SaaS がよりコモディティ化する、 時代っていうのは、来るのかなっていうのは思いますね。
Shopify から出資してもらえてると、よりレコメンドしてもらえるみたい
な。まあ、Shopify からすると、そっちを押すかもしれないですし。
そうですね。
そうですね。まあ、でも、なんかこの、なんか時代はどんどん変わってきていたのかなとは思うので、なんかこれも多分前、過去の知り合いとかでちょっと話したかもしれないですけど、なんかその、大体テクノロジーってその CM 系から始まって、で、インフラによって、で、もう一回 CM 系に行って、もう一回インフラによってっていう繰り返しなんですけど、なんか EC 業界もスタートアマゾンみたいな頃から始まって、で、それに対して、Shopify とか、WooCommerce とか、そういう、その、誰でもリテーラーになれるようなインフラっていうのが、できて、で、それに対して、その、D2C ブランド、その Casper とか、ドラシェイブクラブとか、ウォービーとか、が出てきて、で、それに対して、そこに対してのツールのサポート、っていうのが今の多分時代、になって、いるので、なんか、次のなんかその大きなリテールの時代って、まあもしかしたらそれがなんかシーンとか、なんかティームとか、なんかそういう件になるかもしれないですけど、なんかそういう形から、その後の多分この B の話でいくと、その後のインフラ設計ってどうなるのかっていうところを考えないといけないですけど、基本的にその過去の前の時代に対しての反論だったり、ちょっと違う方向性に行きたいとか、っていう形が多いので、なんで、おっしゃる通り、なんか今の SaaS のアンバンドリングっていうのは、なんか全然起きてもおかしくないかなっていうのは思いますけどね。
なんかそれこそ、Shopify がそういうインターフェース用意して、なんかもうこういう商材をこういうふうに売りたいんだけど、それのテックスタック組んでって言ったら、なんかもうもはやどのアプリか、そのマーチャント側はもう気にしない状態で Shopify が組み合わせて、そのテックスタックとか体験作るとか、
うんうん、
なんかその 今って結構そのセリフでいろんなアプリから自分で選べるよね、それ自体が価値あるし新しいよねっていうそういう考え方なんですけど、まあ、逆になんかそのミドルマンとして Shopify の AI が入って、まあ、そこがもう勝手になんかもうホワイトレーベルみたいな感じでもういろんなアプリをつなぎ合わせちゃって、
うんうん、
一つのプロダクトみたいに見せちゃうみたいなのは例えばありますよね、
うん、なんかどんどん勝手に AI がこれを成長させるためにはちょっとこの広告ツール入れてレビューシステム入れて、なんか、勝手にどの AI が動いちゃうっていう時代は来てもおかしくないと思いますけどね。
ツール側からしたら結構、それ大変ですね。
めちゃくちゃ大変だと思います。
うん、結構、
そのね、確かにその、ディスカバリーの主導権完全に握られちゃうとね。
うん。プラス簡単にソフトウェア作れちゃうと、
うん、
なんか、場合によっては、その、もちろんその、長続き、いわゆるその、クレビオとか、レビューシステムとか、いわゆる常に、あると意味があったり、するんですけど、でも、なんか、場合によっては今後、より、なんか短期的なソフトウェアの利用とか、っていうところも出てくるかなと思うので、で、この AI が可能にするのって、なんかその、アプリ開発が、めちゃくちゃ楽になると、いわゆる使い捨てアプリみたいな概念っていうのが出てくるので、そうすると、なんかこのワンセッションだけ、このユーザーにとってめちゃくちゃ特別な体験を提供するための、体験とかアプリを作ろうっていうのができちゃうので、なんでなんかそういう体験とかを組み込んだリテイラーっていうのが今後、なんか一つの面白い展開かもしれないなと思いました。
確かにね。なんかそのトラフィックの流入元をベースになんか、その PDP 変えたりとか、なんか、そのコレクションページをなんか並び替えたりとか、なんかそういうのはちょっと出始めてるなっていうのは、その、まあそこも AI 系の、ね、サービスですけど、感じてるんですけど、確かにそういうのありえますよね。
うん。うん。
まあでも、自分たちで、その SaaS を運営するって、まあ、やっぱ保守運用とか自分考えちゃうんで、なんかすげえ大変だから、うん、そんな作る未来、そんな早く来んのかなとか思いつつも、なんかそういうこと逆にやれるようにする SaaS がなんか出てくる可能性はありますよね、簡単に。
そうですね。うん、そこの管理とか、まあそこも、 どこまで AI 化するかっていう話もあるので、結局メンテナンスも、メンテナンスの方が AI に頼みやすかったりすると思うので。
その EC を運用してる人たちは、やっぱりその、SaaS、使ってる SaaS ツールはもう増える一方なんですか、やっぱ、毎年毎年。
増える一方ですね。まあ、規模が増えれば、規模が拡大すれば、まあ、増えたりするっていうのはやっぱありますし、そうですね。まあなんか、使わなくなって消されるアプリとかももちろんね、あるはあるんですけど、基本的には、まあそんなにバシバシ減ることの方が少ないかな。まあ、Shopify 自体がね、アプリで拡張することを推奨しているので、なんか体験の幅を広げたいってなると、やっぱり基本的にはなんか、言えることが多いですかね。この記事なんかね、本当ブランドの人たちが集まって飲み会で話すような内容なんですよね、多分。なんかあんまりこういう内容って表に出ないんですよ。だから、うん、面白いなと思って。やっぱ SaaS 企業って、ね、VC からしてもすごく、まあ、ホットな投資先ですし、なんか基本的にあんまり批判されることってないじゃないですか。なんで表だって多分こういうのって出てこないと思うんですけど、なんか結構ブランドの人たちからすると、リテイラーの人たちからすると、結構まあ思ってることがなんかほとばしってる感じでしたね。
まあそうですよね。そこにマージンがその普通のテック企業と比べると低いですからね。
うん、そうですね。まあ、テック企業がその SaaS 使うのとまたね、確かにわけが違うっていうのは、
うん
うん、あるかもしれないですよね。
うんうん、
このフロントエンドのなんか体験自体って、なんかこのね、小売業の会社だとバリューチェーンの今一部でしかないから、そこでかけられるコストって、ね、限界があると思うんで。うんうん、ちなみに、ね、テック企業の使ってる SaaS の数は、100が160になったとか180になったとか、そんな感じだったんで、やっぱりリテイラーより全然多かったですね。
聞いてる方が、はい、なんか、
はい、
共感、どれぐらい、こう、どう思うかもちょっと知りたいですね、これは。こう、日本の EC、はい。事業者でもやっぱあるあるなのか。うん。
まあ、なんか、いきなり微妙なとこっすね。なんか、ちょっと、
すごい
っすよね、ソフトウェアの人も聞いてること考えると、ちょっと気まずいっていうか。
まあ、難しいですよね。
いやでもめちゃくちゃ大事な話じゃないですか、
これ
って。いわゆるこういう気持ちをブランド側の人たちは持っていて、で、AI が今後発展する上で、SaaS 企業の立ち位置が結構コミュニティ化してしまうと、いわゆる Google がコンテンツメディアにやったことが今 SaaS で行われているっていう話なので、それってその SaaS 企業からすると、自分の立ち位置とか、どういうポジショニングを取るべきかとか、どういうふうに顧客との関係性を作るかっていうのは結構考え直さないといけないタイミング、っていう意味合いではめちゃくちゃ重要だと思うんですけどね。
そうですね。あ、どうでもいいんですけど、結構ソフトウェア昔から使ってると、昔最初の頃って安いんですよ、その SaaS の会社サービスが出始めた頃って。やっぱり結構、まあ、全部が全部じゃないんですけど、昔から使ってると昔の価格のままって結構あるんですよ。
そうですね。値上げ、他のお客さんに値上げしても、その既存の顧客はそれをちょっと時間をずらすとか、場合によってはその、それをグランファーダーインって言うんですけど、そういうなんか変にネガティブな印象を与えたくないっていう感じですよね。
そうそうそうそう。なんで自分もね、海外使ってるなんかツールで、もともとすごい安くて、それで海外ね、なんか値上げしたんですよ。したらすごい炎上して、なんかもともと使ってた人は前の価格でいいですみたいになったりして、なんかまあまあそういうのがあるとね、結構なんだろう、もうやめる理由もないし、そうちょっとなんか個人的にはありがたいファンになるっていう、はい、まあ、そういうどうでもいい話なんですけど、
早めに入りましょうと。
早めに使い始めるの意外とだから大事なんじゃないかなって個人的には思ってるんですよ。いいプロダクトは。
そうですね。
ザピアとかもすごい自分めっちゃ昔から使ってるんで、今すっごい安くて、
うん、
すごい値上がりしてるんですよ、ザピア自体。やっぱあの頃と比べると。
それって公開していいんですか？
あ、ダメですかこれ？これダメですか？
あ、わかんないです。いや、大丈夫なんですか？
大丈夫です、大丈夫です。はい。
特定の社名出しちゃっていいんですか？
あ、じゃあカットでよろしいですか。大丈夫でしょ。大丈夫、大丈夫です。
OK です。
あのね、プラン変えると、やっぱ今の値段になっちゃうので。
うん。あ、まあそうですね。
はい。じゃあ、そんな感じで、今回も聞いていただきありがとうございました。ニュースレターとノートでも更新しているので、ぜひチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。